はい、タイガースキャスト第399回です。始めていきたいと思います。 MC のトモローです。本日はですね、ゲスト1名、そしていつものメンバーお二人に来ていただいております。まずはこの方、ハマースキーさんです。よろしくお願いします。
はい、いつものメンバーに入ってることにちょっと違和感はありますけどよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。本日、はい、31日土曜日ですけど、
はいはい
はい、高校野球盛り上がってますね。
そうですね、今日はず基本的にずっと出ましたね。大阪に試合と愛知決勝と
やってましたね。
西東京ですかね。
西東京、
はい、暑いですね
暑いね。
暑いですね。いやー、その裏でね、なんか日本の代表がなんたらかんたらっていう話もあるみたいですけれども。
まあまあ。全く見ずですか？
え、はい、パソコンでバーチャル高校野球開きながら後ろでテレビで流してました。いやー、まあ我がね、横浜から選ばれた選手が、はい、もう今リアルタイムでも大活躍してますんで。
なるほど。
もうアメリカ代表万歳ということで。
うん、はい、
よろしくお願いします。
いいですね。はい、よろしくお願いします。続いてこの方、FR さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもこんばんは、FR です、はい。よろしくお願いします。
FR さん、若干20歳で麻雀打てるんですって？
あ、麻雀打てるというか、まあそうですね。去年の自粛期間にアプリで始めて、ポチポチやってますよ。で、今は、最近今年になってからは、何ですか、手積みでも打つようになりました。ちゃんと、ジャンサーにも行きましたし。
すげえなぁ。
面白いですよ。
そうなんです。これ4人ちゃんと集まるんです？お友達とかです？
あ、そうですね。
すごい。
だいたい、4人集めてやってますよ。
最長何時間ぐらいですか？
今までで一番長かったのは、でもそれでも多分12時間とかなので。
すごいんですよ。12時間はすごいですよ。
自分の知り合いで32時間っていう記録を持ってる人間がいましてですね。
それをシラフでやってるの？
あ、シラフで、だから朝から打って、次の日の夜まで。雀荘が閉まっちゃうから、はしごしたって言ってましたね。
すげえな。
いやー、いい遊び方を知ってるね。
うん。ちょっとまた私にも教えてください、もし、やることが。
やりますか？やりますか？
はい。お願いしますね、また。はい。じゃあ今日はよろしくお願いします。
お願いします。
はい。そして、この方初登場になります。ゲストはですね、この方をお呼びしました。みこしばさんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。皆さん、はじめまして。番組初期の頃から聞いてるリスナーです。今回はね、出演する機会いただいて、本当に感謝しています。関西在住の、ファン歴、私も40年近くになるんですけれども、ナトラ吉で、みこしばと申します。どうぞよろしくお願いします。
ああ、お願いします。すごい、すごい、すごい。
我々の中で一番もうこの番組で語るべき方じゃないですか。
そうですね、かなりの虎吉を昔からやってますね。
誰も勝てねえ。
これ、みこしばさんっていうのは、みこしばっていう選手がいたんでしたっけ、阪神に。
あ、そうです、そうです。はい、なんていうか、これなんていうか、ハンドルネームっていうんですかね。
はいはい、はい。
なんか自分でちょっと考えたときに、僕も40の、半ばぐらいの年なんですけど、
はい、
自分の今までの中で、元五郎丸とか分かりますかね、ちょっとインパクトのある選手の名前、
はいはいはい、
を考えてた時に、ちょっと元五郎丸じゃやりすぎやなと思って、みこしばぐらいがちょうどなんか、みこしばさんに失礼なんです
け、
ね、
ど、
ちょうど面白いなんか、35以上ぐらいの人ハマってもらうような名前なんかなと思ってちょっと付けさせてもらった感じなんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい。
みこしばってスラムダンクかと思った。
みこしば進むっていうピッチャーがいたんですよ。ちょっと暗黒時代のピッチャーなんですけど。
83から97って書いてありますよ。ウィキペディ
アで。今ね、タイガースのスコアラーなんですけど、カープの担当やってますね。ずっと球団職員、ピッチャーで、その後、多分、タイガース絡みの仕事ずっと やられてると思うんですけどね。
ああ、そうなんですね。
はい。
そうなんだ。
ある程度の年齢の人たちがちょっと分かんないと思うんですけどね。
本当だ、はい、今本当だ、広島だ。
そうでしょ、はい、
ヤクルト横浜広島と動いてるんだ。
そうです、そうです、はい。
へえ。
なんか名前だけは聞いたことあるんですけどね、この選手も、は
い、小林2世の名を取った、すげえな。
はい、アンダースローの
小林って小林茂ですよね。
あ、そうです、そうです、はい。
ああ、はいはい。明石家さんまさんが真似したでおなじみの。
そうそうそうそう。
ってことですよね。はいはい、はい。
それは何ぞ
多分だいぶ古い。はい。若い割にすごい古いの知ってますよね。
僕今ウィキペディア見てますけどね。
ああ、そうですか。
うん、そうなんで。ちょっとこの後、三越場さん、ちょっといろいろ掘っていきたいと思いますんで。
はい。
はい。すいません、今日よろしくお願いします。はい。
はい。
で、今日ちょっといつものトマトさんがちょっと今日、来れないということで、もしかしたら途中参加もありますんで、うん、はい、
はい、
はい、ちょっとこの4人でですね今日は進めていきたいと思ってます。
熊谷いないチームやばいぞ、阪神。
熊谷いないんです。
熊谷いないのやばいぞ。
熊谷もダイソー使えないですよ。ダイソーでいないですよ。
ああ、やばいやばいやばい。
やばいです、ね。
あれじゃないですか、熊谷ファームの試合出てるから同じ感じでちょっと一番からちょっと外れちゃってるんじゃないですか。
そうか。今日打ってましたけどね。今日打ってました。
ね、
はい、今日打ってましたね。
出越し守備が怖いからな。守備が走塁が怖いからな。
ポカやるかしますからね。はい。そうか。三越芝さんは40年ってことは、もうじゃあ優勝は85年も見られ
てる、ね、そうですね。85年見れますね。
すごい。
あと、星野さんと、はい。
そうなんだ。もうだから85年。
ずっと弱い時代から知ってるんで。
ああ。はい、
すげえ。
すげえな。一番好きな選手とかで誰になるんですか？
一番好きな選手は、はい、僕はもうずっと掛布さんですね。
三越場じゃないんかい。
突っ込んでくれた。
三越場以外を言えって思ってました。
掛布さんですか？どういうところは？
いや、やっぱり僕はあの子供の時代の本当スターというかね。僕も、はい、はいはい、もう生まれ育ちも甲子園球場の近くの西宮ってとこなんですよ。
いいな、はい、
めっちゃ地元羨ましい。
で、もう本当子供時代にもうタイガースファンしか今よりもいない時代で、
あ、
で普通にもタイガースの選手が歩いてるようなところやったんですよ、街中には。
うわ、
はい、っていうところで育って、もう小学校の先生とかももうみんな空吉の人ばっかりで。
いいな
ぁ。今じゃ多分問題になると思うんですけど、小1の時が一番応援団みたいな女の先生やったんですよ。
え、
はいはいはい、応援団みたいな。
もう本当にあの、なんか、タイガースファンを絵に描いてあの女の人で。
あ、は
いはい、で、その人、もう子供の時本当に最初信じてたんですけど、
はい、
なんていうか、朝のホームルームみたいなのあるじゃないですか。
ありますよ。
昔のね、はいはいはい。そういう時に、はい、第二国家斉唱とか言って、六甲おろし流すんですよ。
はぁ、すごい時代だな。
いや、今じゃありえないんですけど、で、それ毎日歌わされるから、日本の第二国家っていうのが本当に六甲おろしと思ってたような感じの、もう時代でしたね。
やば、
はい、
関西ってそういうこともやっぱあるんですね。
ね、昔は本当、今って阪神ファンすごくおとなしくなってると思うんですけど、
はい、
もう昔は怖い怖い阪神ファンっていうのが本当だったんで、子供の頃。
すげえな、それすげえな。今やったら無事じゃ済まねえ。
もう全然ね、そんな SNS とかも。全然
裁判事ですよ。
ねえ、SNS とかそんなもんない時代ですからね。
あ、
はい、
すげえ。
僕は多分本当、阪神ファンの子以外で、多分ジャイアンツ帽とかかぶってたらいじめられるっていうような時代やったと思いますよ。
すげえなー、
はい、
すごっ。
クラスの半分以上みたいな。クラスの半分以上阪神。い
や、もう多分全員ですね。
ほぼ100でしょうね。
はい、
すげえな。
全員なのか、本当はいたのかもしれないんですけど、
はい、
あの環境で多分、他の不安とかって言えなかったかもしれないですね。
隠れキリシタンじゃないですか、
っていうふうなところでした、ね。はい。
やばい、踏み絵が始まる。
もうやべえな。
シャビットとか踏まされるんや
ね。そうですね、人形。
人形マジ。
ほんま甲子園の近くのお膝元のところはそんな感じの環境でしたね。
すげえなぁ。ここからじゃあどうやってタイガースキャストって知るようになったんですか？
ポッドキャスト自体は、
はい、
10年ぐらい前にiPhone に変えたんですよ、Android から。
はいはいはいはい。
で、ポッドキャストっていう、まあ、もともとラジオとか結構好きやったんで、
あー、なるほど。はい、
うん、なんか、寝る前とか、ね、通勤前とかにちょっとラジオ的なものを聞こうと思ったときに、やっぱ阪神ファンなんで、
はい。
なんか、そのタイガースとか野球の番組やってるのを見つけて、
はい。
そっから聞き始めて、ずーっと聞いてる感じですね。
やっぱいらっしゃるんだ。はい、
そうそう、いらっしゃいますよ。多分もっといらっしゃると思いますけどね。
隠れている人出てこないかな、早く。
ねえ。
ちょっと出てきてよ。
そのタイガースキャストの初期ってことは2014年ぐらいですか？
ぐらいですよね。
ちょっと全然わかんないんですけど、僕、ポッドキャストってこの喋るの2回目になるんですね、今日で。
はいはいはいはい。
毎回ザコさんって方の、
はいはいはい、
ベースボールカフェっていうのに、
はいはい、
今月の初めぐらいに出させてもらったんですよ。
ありました、ありました。はい、はい。
で、その時にも同じようなこと聞かれて喋ったんですけど、
はい、
多分このタイガースキャストの前身みたいな番組があって、
はい、
その辺からずっと聞いてる感じですね。だからもう何年かちょっと分かんないんですけど、はい。
だってその感じで言うと、僕、そのポッドキャストを聞き始めたのとか全然その後なので。
あ、そうですか。
三越馬さんの方がこの界隈はずっと長いってことです
ね。長いですか。だから多分隠れてる人がもっといるんじゃないかなと思うんですけどね。
はい。しいな
ぁ。
で、この度なんかお声掛けいただいたっていうことですよね。
あ、そうですね。だからずーっとね、何年も聞いてたんですけど、
はい、
ふとなんか皆さんと喋りたくなりまして、ね、で、ちょっとオファーさせてもらった感じなんですけど、
はい、
思い立ったが吉日ですからね。
はい、
ですよね。やっぱどうですか？ハードルってやっぱありますか？どうです？なんか私たちはもう来るもの拒まずみたいな感じなんですけど。
ありますよ。だからもう僕らリスナーからしたら、
はい、
皆さん、変な話、雲の上みたいな感じで見えますしね。思いますしね。
いわゆる、ね、でもね、それは思う、確かに思う。聞いてる方は思いますよね。
はい、そうなんだ。
あとは、本当に僕、この番組好きなんで、
いや、嬉しいな。
自分が出てしまったら、楽しみがなくなるじゃないですか。
それわかる。
わかる。それ、はい、分かる。自分の配信会ね。
わ、はい、かる。
なるほど。そんなんもちょっと思ったかもしれないですね。
ああ
。多分僕らあるあるですよね。
わかりますね。
うん。だって、内容知っちゃってるんで。
そうそうそうそう。はい。確かに。
なるほ
ど、なるほど。
確かにでもなんか、聞いてる側に回ってると出てる人たちって本当にタレントなんですよね。テレビの人
そうです、
ね、似たような感覚ですよ、
ね、はい。タレントか。浜月さんタレントでした。ですってよ。
タレントでした。
そうようやくだから自分の回の人は慣れてきましたけど、でも他の回の人がまだ緊張しますもん、ちょっと。
あんまりでも、まあ多少今でも感覚はあるんでしょうけど、
うん、
あんまり良くはないかもですね、それは。
もう慣れとかね、いろいろ。
あれなのか、何なのか。
多分、慣れやと思いますよ、それ。
あとは純粋にその、三越馬さんみたいな感じで、いろんな人と喋りたいがやっぱ先に来るのかもしれないですね。
ああ、なるほど、
ね。
一人喋りできる人が緊張しないでしょ。
まあね。
どうなんでしょうね。
うん、
まあでもそうやってで、三越馬さんの方から声かけていただいたっていうのはすごい、でもね、我々にとってはすごい嬉しいことですからね。
ああ、そうですね。こちらも嬉しいです。
嬉しい、嬉しいよ。そうなんだ。なんか印象、なんかすごいの、面接みたいになってるな。
印象に残った回。
印象に残った回とかありますか？ちょもろ回って。
いや、いっぱい、いや、この前、本当この前出たトモロー会の、トモローさんが、はい、カリスマカリスマ言われてた時あるじゃないですか、最後まで。で、ちょっとなんかカリスマってなってる時にトマトさんの、あれ、感染器を忘れてたみたいな感じとか、 ああいう可愛さが結構面白い。
速攻2コマみたいな感じ。
もう終わるやんみたいな時間にな
る。なるほど。めちゃくちゃ反省しましたからね、本当に。寝られんやつ
です、ね。あ、そうです。
寝られんやつです。はい。そうか。なるほど。
聞きすぎて、なんかもう覚えてないぐらいですけどね。
ああ、まあ、そうありますよね、はい、いろいろ。そうですよね、6年、7年とかのってことですよね、もう。
そうですね、もう日常的な、なんか習慣になってますね。
はい、ですよね。通勤とかですか？通勤
の間とか。通勤と、寝る前とかね、はい、なんか空いた時間に昼休憩とかね、うん、なんかいろんな時間に聞いてます。はい、
一緒だなぁ。そうなんだ。はい。ちょっと FR くんないです？何か質問とかは。
聞きたいことですか？
はい、聞きたいこと。はい。
優勝した時ってどんな感じなんですか？それは、ね、まあ、街の様子もしかり、人の様子もしかりですし、その個人。
僕ね、85年の時は、
はいはいはい、
まだ子供やったんですね。
はいはい、
で、2000、ちょっとど忘れした、星野さんの優勝したとき、
3? どこでしたっけ、
2003かな。
2003、はい。
あれ見に行ってたんですよ。
決定です。
見に行ってたんですよ。
決まった試合ですか？
決まった試合。ダブルヘッダーの最後、赤星が星野さんにね、
はいはいはい、
抱きかかえられるみたいな。
あの見に写真は見たことありますよ。
ライトオーバーね、はい、ライトオーバー。
そうそうそうそう。で、あれ、あれ昼間の試合やったと思うんですけど。
デーゲームでしたね、はい。
はい。で、終わって、で、そこから、本当はそんな予定なかったんですけど、あれ何、ヤクルトやったかな、なんか、どっかが負けたらか、引き分けたら優勝みたいな試合やったんですよ。ナイター。
そうです。
はい。で、それを、甲子園が、急遽、今から皆さん残っていただいて、ファブリックビューイングやりますね、みたいになったんですよ。
うわ、最高やな。
いや、もう最高でしたよ。ほんで、甲子園のみんなで応援して、で、もう今って禁止されてますけど、その日ずっとウェーブばっかりやってましたね、みんな。球場中で。
はい、
あれ、あの日はもう全然、もう本当忘れられないですね。
いや、なんか、まあ、ファン歴もそこまで深いわけではないので、自分は。ちゃんと見出したのが、多分高校生とか大学生になってからなんで、はい、まだ、多分一桁とかなので、はいはい、ファン歴、人数で言えばね。はい、なんで、その優勝とか首位走って言って、初めての経験なんですよ。
はいはいはい、
試合とか見るに、もう本当に変にそわそわしてしまって、普段多分気にならないところが気になってしまうのとかがあって、は
い
はいなんか、
いや、それはめっちゃわかりますね。いや、僕、こんだけ長くても、やっぱり、うちのチームって優勝回数ってすごい少ないじゃないですか。
そうですね。
だから、やっぱりね、今年なんかも首位走ってるけど、まだそわそわしますよね。
あ、やっぱするもんなんですね。
前回の星野さんとか岡田さんの時は、
はいはい、
やっぱり僕らファンが、なんていうか、星野さんとか岡田さんの監督に、なんか信頼感があったんですね、どっちかというと。慣れてはる方っていう方で、ことでね。
まあそうです。確かに名将のイメージありますよ、
ね。はい。で、今、僕、矢野さん好きだし、あれなんですけど、矢野さん自体がまだ慣れてないじゃないですか。
ああ、はい、はいはい。
だから、正直、そこにもちょっと不安を感じたりはしますね。
ああ、やっぱそうなんですね。
はい。
でもやっぱ、そわそわするもんなんですね。
しますね。
はい、ああ、じゃあしょうがないわ。
しますし、まだ不安だらけですよ。
じゃあしょうがないわ。
しょうがないと思う。
2ゲームね、2ゲーム。今からですよ。
とか、もうそんな詰まってるのか。
詰まってますね。今からですよ、本番はね。
そんな詰まってるのかっていうけど、逃げ切るにしたら長すぎんだよな。
そうそうそう。
まだ逃げ切り入る場合じゃないからね。
あと2ヶ月はゆっくり楽しめますからね。
ですね。
うわぁ、なんか、青いユニフォームがちょっと邪悪に見えてきた。
いやぁ、もう、順位なんてものは気にせず見れる立場ではあるからな。
考えてなかったけど、阪神、横浜とかって結果悪かった後のこの回の収録、どうなるんだろう。
バッチバチです。
何してくれとんじゃってなりますよね、多分。
バッチバチですわ。
お。その時はぜひ、三越馬さんにもお越しいただいて。
そうですね。
僕が出なくなるだけですよ。
いやいや、勝ち逃げは許しませんよ。何逃げようとしてんすか。
今日は何を、はい、何をお話しさせてくれるんですか。
はい。はい。そうなんだな。浜月さんはいかがですか、なんか三越馬さんの。
マジで面接じゃん。
いやー、はい、三越馬さんのことに関する質問というよりも、一緒にいろんなこと喋っていきたいですよ。
なるほど。
もう、浜月さんって、
はい、は
い、逆に、ね、いいですか、
逆に来たよ。逆に来たよ。はい。
浜月さんって、関西の方で、ベイスターズファンなんですか。
ですよ。
あ、はい、一緒なんですね。僕も兵庫県なんです。はい。
まあ、ただどっちかというと、私はもう結構西の方ではあるので。
ああ、そうなんですか。
はい。なんですけど、まあ、ただ、まあ、もちろん、阪神ファンの割合が圧倒的に多いところではありますけど。
ああ。僕が言った、はい、最初に言ったほどじゃなかったです。
ああ、もちろん、もちろん。
ああ。
くしくもね、小学校の5年生、6年生の担任の先生なんかはね、奇跡的にベイスターズファンの担任の先生だったんで。
すごいな。
いいな。
話が通じる人ではありますけどね。
え、その頃から横浜ファンだったんですか。
僕はもう野球好きになった頃からやっぱベイスターズを知らず知らずのうちに応援するようになってましたね。
甲子園って、
はい。
応援行きました、はい、昔から。
まあ、ちょくちょく、そうですね。僕はと言ったらまだ当時強かった頃、マシンガンの名残がある頃、
あ、
結構行ってましたね。まだそのロバート・ローズだったり鈴木貴則、石井拓郎っていうところが結構軸になってる頃ですね。
白ローズ、僕甲子園であの一番最初連れて行ってもらった人が太陽やったんですよ。太陽ホエールズ、太陽の時代じゃないってことですよね。
そうですね、僕はもう、TBS のベイスターズです、ね。
あー、僕はあの、まあ、今のベイスターズの前身知った頃は、
はい、
平松とか遠藤とか、
はい、遠藤ですよね、
はい、
平松ね、平松ってカミソリシュートの平松ですか。
あ、そうですそうですよ。
で、
ごめんこんな古い話で大丈夫なんですかねこれ。
全然ないでしょ。全然で、三越馬さん年代のドストライクやから、
はい、外国人がピータースって覚えてますかね。
ピータースまで行くと、やっぱ、あの、プレイ自体は全然見てないんですよね。
ピータースって思って。
まだポンセとかならっていう。
今ってね、あの、ベイスターズさんって、あの、応援歌もかっこいいじゃないですか。
うん、まあ、結構そうですね。ただ昔からの流用とかもあったりしますからね。
昔は、本当あの、甲子園って、あの、応援団のおっちゃんとかも、なかなか柄悪い方が何人かだけいらっしゃって、で太鼓と笛だけの応援だったんですよ。
はいはいはい。
すごいなとか思いながら、
うーん、
思ってたんですけどね。
そうですね。ただそれこそ、まあ、スーパーカートリオぐらいの見られてた、
ね、そうですね。あの、屋敷とか、はい。
スーパーカートリオって年代
的に。高
木豊？そう、屋敷高木豊かも一人誰だっけ、はい、
加藤ですね。
うん、なんか、まあ、それ知らんわ。うん、
一個ね、応援、あ、ますけどね、一個応援で、
はい。
あの、その頃に1番から9番までその応援だったんですけど、
はい。
太鼓で、今もたまになんかその応援やってる時があって、あの、すごい、うん、お、懐かしいと思うんですけど、
は
あ、で、でんででんでんでんってやつわかります？
ああ、でんででんでんでんでん。
あ、そうそうそうそう。
あっと、バセーって
、ね。はい。あれ、昔、はいはいはい、甲子園で1番から9番まで応援歌それやったんですよ。で、それも小学校のからずっと覚えてて。で、まあね、あれ、多分そっから40年ぐらい経ってるんですけど。
そうですね。
で、今何の応援使ってるんですか？たまにあれ聞いて、すっげえ懐かしいと思うんですけど。
そうですね。結構使われるシーンとしては、その大量得点取った時とかに、
はい、
もうなんか、チャンステーマじゃないですけど、
あ、そうなんです
ね。流れてたりっていうのはありますよね。
いや、一回、ベイスターズファンの方いらっしゃったら聞こう思ってたことやったんです
よ。なか
なかレアなシチュエーションですね、それは。
すげえ。
解決。あれ最近ですよね、それ。私も聞いたことありますけど。
まあ最近っていうか、まあずっと使ってはだから昔からあるんでしょうけど。あ、
そうなんだ。
まあ今はなかなか、ね、そう、頻繁に聞ける感じではないとは思いますけど。
そうですよね。いや、たまにあれ流れてて、どういうシーンで使ってんねやろと思いながら、なんか。
すげえ。
結構昔から使われてるものは使われてて。
はい。
といえばですけど、まあ、これはそんな昔じゃないですか、先ほどちょっと名前出た、そのロバート・ローズっていう、まあ、
はい、
有料外国人が。
はいはい、有料外国人
ですね。はいはいはい、有名ですね。
応援歌が今はそのままチャンステーマとして残ってるわけなんで。
え、どれですか？
どれですかっていうのも難しい。テテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテテあれがローズの応援歌だったので。
そうなんだ。
そうなんだ。
知らなかった。
ああいう残し方もあるんだなっていうのは。
あの、浜崎、あれはどうですか？あの、てってやつわかります？
ありますね。
あれも40年ぐらい前からあるんですけど、あれは、
そう
あれも流用ですか、
ね、今はね、右バッターの流用ですね。
ああ、そうなんですか。
普通のやつですね。そう
あれも子供の時に聞いてたなとか思いながら、懐かしいなとか思いながら聞いてるんですけど。
歴史があるな
この話無限に聞けるな
そうですね、応援歌で1時間半ぐらい行きますよ
しかも阪神のでもないのに
そうですね、
そうですねそうなんや。いや、阪神ね、そういうのないんですよ。ほんと、旧、今まで使ってたやつみたいな。ないんで、羨ましいんですよね。普通にベイスターズとか、そういうの使ってて。
そうなんですよ。阪神は、誰々2世とかって出てきた時にやったら面白そうですけど、
なんかいや、そうなんですね。
近本に赤星とかもタイプ違いますけど、若干。別にいつもやれとは言いませんけど、たまにやったら面白そうですよね。
ね、もじったりね、ちょっと。そういうのも面白いかなと思うんだけど、
阪神もでも昔亀山が藤本になったりとかありますけどね、
同じ。ああ、はいはいはい、
あるはあるんだ
とか、あと、うん、もうご存知か分かんないですけど、金子誠一っていう190センチぐらいのバッターがいたんですけど、
分からないです、
誰も投げないですね。
その人が、ね、その人の応援歌が神坂に変わったりとか。
ああ、隊長。
神坂、隊長。待って、F1 セブン。
F1 セブン来たな。
わかんねえ。
F1 セブン、ここで来たか、F1 セブン。
流用型もありますよ。
そうなんだ。なんか、檜山と関本とかは流用してほしいけどな、かっこいいし。
ああ、残りますよね、結構耳に、やっぱ。
あれ、坂の応援歌以外は別に誰の流用しても構わない。
なんで
なんか、ダサくねえと思って。他球団の男女パワーと比べて。
サカス彦。浜崎さんも知ってるんですね。あんなマイナー、めっちゃマイナーなの。
マイナーやね、それ。男女パワーと分けるの確かに流行ってるけど、あそこまでひどいって思いながら聞いてる。
グラウンドのとこね。サッカーのとこね。はいはいはい。わかりますよ。伊藤隼太は残さないで大丈夫ですか？伊藤隼太は。
伊藤隼太ってもう、はい、いたのかも覚え
て隼太の独断場か、
隼太の独断場です、ね、はい、
本当にごめんなさいなんですけど、僕それ聞いた記憶がないんですよ、
はい、歌っとるはずですけど ね
歌ってると思う、一応代打で出てましたからね、
代打で出てましたけどね、
欲しいな
そうか、いや昔やっぱいいっすよね、やなんか本当歴史感じるっていうか、うん、これもなんか30年後とかに僕も話せたらなってすごい思います。
ああ、でもそうなると、そうなると思います
。誰の話します？今から決めときましょうよ。後世に残したいやつ決めときましょう。
何
後世に残したい応援歌？
残したいやつ決めときましょう。
阪神から選んでよ、阪神から。
阪神から。
いや、
誰がいい？
檜山は硬い。
ああ。
一番でも私歌ったのはやっぱ鳥谷なんですよね、でも。
ああ、いいね。
やっぱもう、はい。
確かに。
で、今ないですけど、あれみんななんか踊ってましたからね。
まゆみとかね。
なんか踊って、はい、そうですね、まゆみとかも、はい。
いや、まゆみってのは、まゆみとかあのミッキーマウスのテーマで、今やったら絶対アウトやろって感じですよね。
いや、やりますね。
あれ全部あれって権利関係どうなってるんだろうっていうのは、そのヤクルトの夏祭りとか見てても思うんですけど。
ああ、はいはい、ああ、そうなってますよね。
でも結構、ロッテとかもじゃない？
いや、そうです
よね。そうですね。
なんかパチンコのやつとかですよね、なんか。
基本が多い気がする。
多いですよね。
でもロッテそもそもあんま歌わないんで。
ああ、飛び跳ねる？
いや、基本的にコールばっかで。
ああ、そっか。
1試合に3曲歌えばいいほど言われますからね。
意外と歌わんよね。
全然歌わないんですよ。あのね、マリンから出ると歌うんですよ。
はいはい。
あれってみんな 手拍子なんですかね。
手拍子ですね。
僕、この前、エキシビジョンのあの、ロッテの初戦見に行ったんですよ。
そうなんだ。
で、ちょっとレフトの方にいたんで、まあ、ロッテの方は結構いるんですね、やっぱり。
はいはいはいはい。
といますよね、
みんな手拍子してたから、ここは手拍子なんかなと思いながら。
ロッテそうです。手拍子して、まあ、飛んでぐらいですね。
ね。
まあ、コロナになってから全然できませんけども。あれはあれで、なんていうんですか、その、阪神はずっとあのメガホンじゃないですか。
はいはい、
メガホン。
そこはまた違った楽しみがありますけどね、
ロッテの方は。なんか、ね、すごい一体感ありますよね、あの応援ね。
ただ、攻撃中立ちっぱなんで、立ちっぱで飛ぶんで、結構疲れるんですよね。
いや、疲れますよね、あれ確かにもう。
疲れるし、しかも飛ぶから球種はわからん。
目線がぶれてるなぁ。
そうなんや。応援かね、いいね。ちょっと、ロッテか。エキシビジョンが結構行かれるんです、甲子園は。
まあ、近いんで、行きますよ。ちょっと、ま、あの、間が空いたら。はい。あの、行ける時があったら。
いいですね。いいですね。近い距離。じゃ、佐藤輝明、あの時ホームラン打ちましたよね。
日本打ちましたよ。
ああ、日本の日ね。
はい。
ってことは、佐々木朗希を見に行ったわけですね。
あ、そうです、そうです。すごい、藤浪くんと佐々木で、で、あと鳥谷も出て、
高浜のホームラン。
高浜が4番で、みたいな。
あ、そうか。高浜か。はいはいはい。
すごい面白かったですよ。
ね、レフトにホームラン打ちましたもんね、佐藤。
レフト来ましたよ。はい。
ですよね。はいはいはいはい。
佐藤はまた打ってるのか。
5000連発です、今のとこ。
はい、マジ
ですか？5000、5発か。
そう
みたい
です
。5000、5発ですか。
エキシビション中継ないんだよな。
ああ、トラテレ。
ね、
だから打
ったトラテレ。
はい。ああ、ですよね。
そうそうそう。
見てないから。
見れない環境にあるからこそちゃんと打ってるから
な。一層だからもう見ないままで。
めっちゃ。これどうです、三越馬さんからいろいろ野球見られて、あの佐藤輝明の魅力っていうか。
いや、やっぱり今まであんな、はい、あのいかつい体したね、あの長距離砲っていうのがで、あの体制してる人がいないんで、
はいはいはいはい、
ね、日本人の大砲ってね、もう僕からしたらもう掛布さん以来いないから、
あ、
はい、もう大当たりですよね。
うん、
まあ、まだわかんないですけど、はい。
いやいや、間違いないでしょ、でももうあれ、はい。私メジャー行くと思ってますんで、もう。もう、
そうそうそう、
行くと思ってますんで。
いや、もうワクワクしてしゃあないですよね。あんな、ね、遠くに飛ばすバッターなかなかいないですし。
ですよね。
その前までは中谷くんに期待したりとかしてましたけど、やっぱりね、そこまではやっぱ行かなかったから。は
い、まあそうですよね。
その中谷はソフトバンクで息吹き返そうです
ね。ね、ちょっとね、今打ってます
ね。いい感じですよね。
はい、打ってますね。
まあ若干フォームは変わりつつあるかなっていうところはある
かな。ですね。はい。
僕はあの、江越くんとかにも期待してたんですけどね、もうなんかバットに当たらないですもんね。うん、
当たらないね。
当たれば飛ぶんですよね。
ねえ。
まあね、長距離砲はね、やっぱ夢見ますよね。
いや、やっぱ。ねえ、なかなかね。だから去年、大山くんが、佐藤がいないときに大山くんがね、去年、ホームランキング争いしたじゃないですか。
はい、しました。
で、あんなバッターも今までいなかったから、それでもワクワクしてましたからね。
うん、はい、そうですよね。
それに輪をかけてもっとすごいのが入ってきたから、それはちょっと楽しいですね。はい、
ですよね。いやーねー、いやー、夢見たな、私も、まあ、桜井光大とかね。
はい。一緒です
わ。森田とか。
森田とかね。
はい。
もう最初も。森田か、懐かしい。
入ってきた時はね、もうやっぱ、すんやろうなって思って、荒井良太とかね、姉妹には。
ねえ。まあ、4番打ちましたからね、荒井。
結局もうね、いろいろ見てきたんでね、浜中ね、浜中。
リーウェンツとかね。
リーウェンツ。
リンちゃんね。
リンちゃんね。いやね、やっぱ絶、ね、甲子園がね、広すぎて、何回甲子園に当たったか、ほんと。めちゃめちゃ文句言ったか。
ラッキーゾーンやっぱつけるか。
いやー、何回目。
ただ佐藤は真っ向から ラッキーゾーン必要ない色あれにあるからな。
関係ないですよね。
浜風関係ないですからね。
関係ない関係ないもう。うん、
まあ今ぐらいの力感で全然打ててるといいんじゃないかなっていうのは。
ですね。
全然そんな振りに行ってる感じもないんで。
そうなんですよね。なんかちょっとオールスター明けからバットの位置ちょっと低くして、通常よりも。
うん、まあ構えと、あとはそのグリップの握り方かな、
うん、そうなんですよ。
修正が。
多分ね、タイミングの取り方もちょっと間が変わってるような気がします。
変わってるかもしれないですね、うん、確かに。うん。
てるんで、まあやっぱそこら辺は、まあね、前半戦最後から今にかけての、まあ、オールスターっていうのはやっぱいいと思いますよ、その。
ですよね、情報が。はい。
まあいろんな選手と関わる機会っていうのは。
うんうんうん、ですよね。いや、楽しみ。40いくと思います、私は。もう予想。
ああ、行ってほしいですね。
もう40いくと思ってます。今20なんですけど。うん、はい。
そうですね。残り60試合ぐらい？
そうですね。は
あ。そうやね。
じゃあ、浜崎さん何本ぐらい行くと思います？今20から。
ああ、まあ30はまあ行くんだろうなと思って見てますけどね。
30ね。いや、
40か。
40どうです？
どうなんだろうなぁ。まあ、普通に、どうなんですか？今、エキシビジョンで割とまた打順も上がったりとかはしてますけど。
うん、3番打てます。はい。
うん。3番もまあ面白いんだなぁっていうのはちょっと思いましたけどね。純粋に打順が多く回ってくるっていうのもありますし。
そうなんですよ。うん、
で、オールスターと2番っていうのが、うん。なんで、まあ上位もまあまあ、純粋にいいバッターに多く打席を回すっていうのは理にはかなってるのかなとは思いますよね。まあ、
そうなんですね、うん。もうね、5と6じゃ私もう満足できないです。遠いです、ちょっと5、6じゃ。もう我慢できない。3か4って思ってます、私は。はい。
そうだなぁ。
ね。
まあね、やっぱりいい休養期間にはなってるかなと、そのチーム全体としてね、阪神は。
だと思いますね。
そうですね。
うん。
まあ、だってエキシビジョン見た時も、やっぱり振りがまた鋭くなってますからね。
ですよね。
ちょっと疲れてたかなっていう感じでしたからね、最後の。
ですね。やっぱり疲れますよね、うん、それ1年目で、うん。これだけ行くと。そうなんですよね。で、今日ですよ。先発したのが。
及川ね。
及川なんですよ。うん、いいね、横浜高校。はい。
ああ、言うことないね。いや、だって今日は特に何もケチつけるとこがなかったのでね。
めちゃめちゃいいピッチャー。もう、
たまたずっと、
早く育ってきましたね。
予想外です。ねえ。こんな早く来るとは、はい。
いや、僕、西潤の方が先に来ると思ってたんで。
まあ、1位ですしね。
ねえ、及川君、まだまだちょっと、ね、欠点が多いとかって言われてたから、
うん、はい、
まあ後半戦早い段階で一回試すんじゃないかな、うん、頭で
先発ですね、これ
先発で
いきますよね、うん、
と僕はまあ別試合で見てちょっと気になったの一平ちゃんですね。
一平ちゃん来ました。
うん、
はい、その前の日かな。はい、
普通に5イニング投げてたので、
はい、
下でも多分5は投げてな、そんな投げてなかったと思うんで。
投げてないですね。
はい。
うん。
9区登板やったみたいで、なんか。
ああ。そうですね。うん、西勇輝がね、ちょっと体調不良かなんかですよね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
なるほど、なるほど。で、まあ、ざっと、小川一平の投球と、
はい。
投球チャートなんか見てると、やっぱり先発仕様なのかなって思ったのは、
うん、
まあ、右と左で若干使う球は変わってくるんですけど、まあ、ストレート、カットボールで6割、7割いって、はい、うん、あとは、その、チェンジアップとカーブの割合が入ってきて、割と2割、3割ぐらい入ってきてたんで、
うん、
まあ、先発で、まあ、去年のルーキーイヤー見て思ったのは、まあ、リリーフ向きのピッチャーかなと思って見てはいたんですけど、
はい、
ストレートでその空振り取ってゴリ押せるほどの球威、っていうのを1年目では見せれなかったので、
うん、空振りが前と出なかったですね。
なんで、まあ、そこら辺のカーブチェンジアップ使いながらで、うんうん、こうやって、まあ、ある程度イニング投げていくっていうのに意外と適性は見出せそうなのかなっていう、
うんうん、 ですね。はい。まあ、矢野監督も、まあ、5回1を1失点ですか昨日、小川が、うんうん。はい。まあ、でも、下でやることあるでしょうっていうことで。
そうですね。
今後様子見るみたいですけどね。結果を出してましたけど。うんうん、はい。まあ、でも結構ね、光り輝くものは見せてくれたと思うんで。うん、
ですね。
ちょっと今後、ちょっと期待ですよね。うん、彼もね、ドラフト下位で入ってきて。
そうですね。まあ、だから言うたら、及川と一緒の、うん、去年のドラフトですから。
ですね。
そうか。去年か。
ゆっくりゆっくりという感じで。
うん、
あまだ細いんでね、体も。
うん、まあ確かにね。
まだまだ作ればもう、がっしりしていくと思うんで。
うん。
あれですよ。
FC ビジョンの投げてるピッチの中でやっぱり、そのね、後半に向けていろいろ試してんなっていうのはやっぱ見えてくるんで。
ですね。
あとは、そうね、その、そこら辺前に回して、その、いわゆる後ろにって言われてるアルカンタラとかはちょっと見たいなとは思いますけど。
そうなんですよね。
まだ出てないですよね。
出てないです、投げてないです。
あ、多分出れないのかな、確か。アルカンタラまだ、あれですよね、帰国、
そうですね、
帰国したんでしたっけ、
した、したけど、そもそもまだ、あれやね、隔離期間
です
ね。隔離期間です
よ、2週間。ですね。
なるほど、なるほど。
そうか。
うん。
サンズが帰らんかったんですよね。やる気
はない。そうです、そうです、そうです。
サンズ帰らないっていうのを見ましたね。
ですね。
やる気満々ですね、彼はね。
やっぱ優勝にね、向けていくと、まあ、あとその、先発でそうやって明るい材料見えてきたところで、あとは後ろ1枚2枚かなっていうところではあるんで。うん、
後ろなんですよ、本当
に、うん。まあね、そこを、まあこのエキシビジョンも割と投げてるのは比較的前半戦も1軍で見たピッチャーが多いのかなっていう印象があって、うん、今日岩佐見ましたよ、この前。
いや、見ました
話題も上がってましたけど。はい、やっぱストレートは今持ってるなとは。
はい、うん、阪神好きそうなピッチャーでしょ。
そうですね。
もうまさしく。ちょっとね、上も背中、背があって、叩きつけるようなまっすぐで。
すごいですね。僕も2軍の試合見に行った時に惚れ惚れしました。初めて知って。
いいですよね。
すごいいい球投げますよね。ただまあ、ちょっとまだちょっと1軍では難しいかなっていう感じ。
そうですよね。
うん、
いやでもね、その阪神、まあ阪神らしいっていうか最近のまあ傾向ですよね。才木しかり、うん、まあ望月しかり。
望月ね。
で、一周回って、
はい。
ここら辺がちょっと、お、いいピッチャーだなって思ってからの定着の難しさを考えると、うん、ある意味スカウティングドラフトの、ちょっと方針転換の時期に来てるのかもしれないですよね。
はい、いや、まあそうやと思います、僕。
実際に入って、才木なんかも、まあ、正直、プロに入って、阪神入ってからすごい急速伸びたんで、
う
ん、
そうですね。
阪神たちは伸ばせてはいるとは思うんですけど、
うん、しましょう。
だから一軍の、何、いい素材から、じゃあ一軍の戦力にってなった時に、なんかそこの後、一手間みたいなところが、ちょっと足踏みが続いてるピッチャーが多いので、
うん、そうなんですよ。
確かに。僕はでも、佐伯君に関しては、ちょっとあれ、多分、怪我もあると思うんですね。うん、
まあ、トミジョンね。トミジョン。
で、
はい、
あと、まあ、それで言ったら僕は、ハマチとか、
そうですね。
あの辺も、その、ハマスキさんが今言ったような感じのピッチャーになってるなと思いますね。うんうん、もうちょっと、今ぐらい出てこないとおかしいような感じなんですけど、
ね。おかしい。
そうそう。感じですよね。
小野とかね。
小野
とか。小野もそうなんで、うん、だから、実際取って、いい素材として、どんどん、作ってはいってるんですけどね。
うん。
なんで。
そうなんですよね。だから今年、っていうかまあ去年ですね、去年のドラフト、佐藤輝明の、あそこで結構も転換してるっていうのが、はい、まあこと、まあスカウトだと思って、今、まあ、伊藤とかですよね。
まあ、伊藤
正史
も結構
活躍してる方。
そうですね。
佐藤蓮とかはまだ、
まだ
今のその傾向のタイプに当てはまるかな。
ですね。
そうですね。うまくいけば伸びるみたいな感じ。
うん、村上頌樹とかもそうなんですけど、阪神ね、あの身長高い人しか取らないやってるんですよ。
村上はだからちょっと、初めてじゃないですけど、最近の中だとちょっと毛色は違うかなと。
違う、うん。だからちょっとずつ変えていくと思いますよ。
うん、
私のけちょっとね、見た感じだとね、今のところ。うん。
そうですね。
そうね、ちょっと注目やな。
皆さん、エキシビジョンで気になる選手います？まあ今試合やってますけど。
はい。
まあもちろん2軍もね、やってますけど。
やってますよ。 そもそもいろいろありすぎて見てないっていう可能性もありますけどね。
それはあるでしょうね。
まあ、まあ、じゃあ、見てない組から一言ということで。
はい。お願いします。
小林圭介が2登板連続で失点しているようって、まあ、書面というか、その、何ですか、データでしか見てないので、
はい。
あれって何かあった方ですか？その、例えば。
ね、はいはい、ごめんなさい。初戦見に行った時に出てきたんですよ、小林君。
はいはいはいはい。
で、その時は、球場の周りもみんな、ちゃんと押さえてたんで、あ、小林ええやんみたいな感じやったんですけど、うん、
はいはいはい、
次の日とかまた点取られてたから、なんかまた元に戻ってんのかなとか思いつつ。
一時期、セットアッパーに定着しかけた感が自分の中ではあったので、で、怪我していなくなったじゃないですか。
はいはい。
戻ってこれるのかっていうか、その元の位置に戻ってこれそうなのかっていうところですよね。
うん。
まあ今見てる限りでは、まだ一番マシのような気はしますけどね。
でも、裏を返すと、まだマシっていう程度にとどまってる。
そうですそうです。はい。
ああ、なるほど。
でも、他並べていったら、まあ、岩佐がどこまで復活するか分からへんし、なかなかいないですよね。
そうですね。
石井大地とかも試してるけど、まあ、ちょっとまだいまいちかなってところもあるし、石井正樹君も、なんか、せっかくチャンスもらってたけど、まあ、ちょっといまいちかなって感じです
ね。サイドスローね、サイドスロー。
はい。
というか、スポナビのあれで見る感じ、中継ぎみんな打たれてますもんね。点は取られてなくても、ヒット結構打たれてる感じがあって。
そうだよな。
いざっていう時にちゃんと3人でパシッと押さえてくれないと困るというか。
そう。
欲しいのって多分そこなんですよね。
うん、
その別に、なんか1イニングをなんかランナー出しながらでもとりあえず抑えましたっていう役割の人間ってもうすでに何人もいるというか。
ババジャンとかね。
咲いてるもんですね。うん、いや、なんで、欲しいのは、その、じゃあ、いざ、例えば、同点の7回表をとか、チャンスを逃して、ちょっと流れが悪い時のこの1イニングっていう時に、パシッと3人で絶対切れるよっていうカードなので、
うん
うん、そのレベルのピッチャーがいるといいんですけどね。
もう、そのカードちょっと紹介していいですか？
はい。
お願いします。お願いしますよ。
背番号29です。
あ、そういうことか。
高橋春人なんですよ。
うん、はい、はい。
ああ、中にいます。
ここでね、もう、ファームで1イニング2回かな、うん、2回投げて、
はい、
うん。3人でぴっちゃりどっちも抑えてます。
うん、中継ぎですか、高橋。
これだけもう藤波先発、及川先発。
ああ、まあでもそうか。
ってなってくると、もうリリーフ回すんじゃないかなって思ってます、私は。うん、
いやでもまあ、全然ありだとは思います。
うん。
ちょっと肩の心配とかもちろんありますけど。
うん。
怪我が怖いですね。
この辺は、登板ちょっと日程も見ながら、もう中回すんじゃないのって、思ってますね、正直。
まあ、そうね。後半に向けて、その、なんだろうな。まあ、取っておきじゃないけど、カードとしてはそこなんだよな。うんうん、
と思います。
今僕、ちょっと気になってるのが、
はい。
矢野さん本気かなと思う、ハテナマークなんですけど、
はい、
岩田投手を上げてきてるじゃないですか、今。
うん、はい、リリーフで、はい、
どうも中継ぎに使おうとしてるけど、
うん、
これどうなんやろうなっていうのはちょっとありますね。
うん、